今日の賛美は語り継げばやです。賛美していきます。たたたたたたたた3はい。語り継げばや主なるイエスとその御栄えとその恵みを我が魂を満たすものは他になきことを悟り得たり語り継げばや世を去る日まで語り継げばやイエスの愛を。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、今日もディボーションができる恵みに感謝します。私たちの心の目を開き、耳を開き、今日歩く道を御言葉によって照らしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のディボーション箇所は第一コリント4章6節から21節です。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して高慢にならないためです。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのこと、あなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうに。私はこう思います。神は私たち使徒を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられています。今に私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には、慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですから私はあなた方に勧めます。どうか私に習うものとなってください。そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいます。しかし、主の御心であれば、すぐにもあなた方のところへ来ます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく、 力を見せてもらいましょう。神の国は言葉にはなく、力にあるのです。あなた方はどちらを望むのですか？私はあなた方のところへ鞭を持って行きましょうか？それとも愛と優しい心で行きましょうか？アーメン。本日の内容をまとめていきます。パウロはコリント教会の人々を叱っています。彼らが生まれたばかりであっても傲慢になっていることを指摘しています。パウロの歩んだ道は傲慢で王になるような幸せな世の地位ではなく、イエス様にあって苦しめられ、また虐待され、飢え渇く、そのような迫害を共にする道がキリストの歩む道だということをもう一度教えています。そしてコリント教会の人々に、私に習うものになってほしいという勧めを教えています。それではしばらくの間、聖霊様の示しを求めて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は11節と12節に目が止まりました。今に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは労苦して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍びとパウロが告白しているんですけれども、本当に福音宣教の道は険しいなということを思わされました。また労苦して自分の手で働いて、神様にすべての栄光を競うという、そのパウロの配慮が素晴らしいなということを思わされました。以上です。
は21節が心に留まりました。21節でパウロはコリントの人たちに、私に習うものとなってくださいと勧めています。このようにパウロは自分に習うものとなってくださいと、自分自身が主のしもべとして宣教者としてより献身的に歩んでいるゆえに、このように進めることができたんだなと思わされました。以上です。
はい、私は7節が目に留まりました。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？というところから、私がすべて与えられている賜物、才能、すべて主がくださったもので、自分で得たものでは何一つない、高ぶってはいけないなということと、主に与えられたことを感謝して減り下って用いていくことをここで感じました。またもう一箇所、17節でテモテを送る、私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう、というところから、ちょっと中心からずれてしまった人々、信仰の人々には本当に正しく教えられる、そして忠実なリーダーが必要なんだな、ということも感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。御言葉を読みながら、三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方からお願いいたします。では私から分かち合います。私は7節から、天のお父様は賜物を与えてくださるお方だということを教えられました。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？というところから、私たちに与えられたすべての能力、才能は主から与えられたものであり、主がすべて必要を与えてくださるお方だということを教えられました。自分がすごいのではなくて、与えてくださった主が本当に素晴らしいお方であるから、与えられている賜物を 主に感謝して主のために用いることが大切だなということを教えられました。以上です。
はい、私は、10節に目が留まりました。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。イエス様についていくということが本当に険しい道であるなということを思わされています。癒しめられる道であったり、また10節にはこの世の見せ物になったと書いてありますし、本当に迫害に耐え忍んで歩んでいくことこそがキリストについていく道であるなということをパウロを通して思いました。17節にも書いてあるんですけれども、最後の節でキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょうとあって、イエスキリストにある生き方というのは良いことだけではないということ、険しい道であるということをまた再び思うことができました。以上です。
私も17節を通してパウロの紹介しているテモテの生き方から模範をいただきました。パウロはコリントの人たちにこのキリストのしもべとしての生き方を送る、パウロ自身の生活がパウロを通して成長したこのテモテの各地での歩みからそれを学んでほしいと、見てほしいと言っています。キリストのしもべとしての生き方をどこへ行っても生活をもって示していけるということがとても大切であることをここから教えられました。また20節を通して教えをいただいたんですけども、コリントの人たちの実態を見せてくれとパウロは言っていて、コリントの人たちの言葉を通して神様の国を見るのではなくて、そこから表される実態がどのようなものであるか私は見たいとパウロは言っていると思いました。神様の国はこの言葉ではなく力にあるのですとパウロは言っている通りに、私自身もこの主の力が自分私たちを通して表されるように器を整えてまた祈っていくことが大切なんだとそのように思わされています。以上です。
はい、それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適応し優先順位をつけていきましょう。はい、それでは分かち合える方、分かち合いをお願いいたします。
言ったのは神の国は言葉にはなく力にあるのですということでした。昨日職場の車の中でクリスマスの集会のためにお祈りしていましたら、とても祈りが魂から湧いてきたんですけども、この当日に私たちが言葉によって伝道するのではなくて、神の力がこの場に働いて望んで宣教できるように、今日も空いてる時間を用いて絶えず祈りに導かれていきたいと思いました。以上です。
はい、私は、もうすぐ、今度の日曜日はイベントがあるんですけれども、そのために、いろいろ準備をしなければならないなということを思って、ちょっと心が後ろ向きになっていたんですが、パウロがこのように、本当にイエス・キリストのために戦っている姿を見て、励ましを受けました。私自身も気持ちを切り替えて、信徒の方々のために仕えていきたいなということを思わされました。以上です。
はい、私は今アルバイトを辞めようとしているんですけども、辞めることが結構難しそうで、すぐに辞められなそうな状況を知った時にちょっと後ろ向きになっていたんですけども、今日はこのディボーションを通して、この運動ができるこの恵みにも感謝で、運動できる体が与えられているこの賜物にも感謝して、また自分の手でお金を稼げることも感謝、そして伝道できることにも感謝して、 与えられている役割、へりくだって仕えていこうと思いました。今日もバイトがあるんですけども、働かせてもらっていることを高ぶらないで、こういう時こそ主にへりくだって、主に仕えていくように、この世の人々に仕えていきたいなと適用しました。それでは最後にお祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、このパウロのようにキリストに従う弟子として私たちをも教えてくださり、この模範を通して、御言葉を通して与えてくださったことをありがとうございます。与えられた御言葉を実行する一日となりますように、頭だけで終わるのではなく、力にあって私たち行動で示すことができますように用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。